耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第992回12月7日号をブックナビゲーターの矢島正宏です。皆さん芸術の分野にね、関心はお持ちでしょうか。もしくは自分で何か芸術をやってますでしょうか。まあ、芸術といってもですね、難しいことじゃありません。絵を描く、文章を書く、写真を撮る、演劇をするなどなど、まあね、皆さん学生時代にね、一つぐらいやってると思うんですけども、この芸術の分野でね、すごいなと思うのはですね、なんかこう不思議なね、世界があるんですよね。まあ、身近にあるんだけども、普段気づかないその人間の心であるとか、あとその原理的な欲求であるとか、まあ、ちょっとしたことでね、思い出すんですけれども、これ、この感覚分かってくれるかな？やっぱりその、うまい小説家の書いた文章とかはですね、人間の心に触れるものがありますし、うまい写真家が撮った写真なんてね、やっぱりその心に来るものがありますよね。というわけでですね、今回は、そんな芸術家がね、書いた本をご紹介したいんですけれども、この方は、写真を撮ることを本業にしていました。その方が文章を書くとどうなるのか紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております長島ゆりえ著、背中の記憶という本です。著者の長島ゆりえさんはプロの写真家です。いわゆるガーリーフォトの代表作家の一人で、ご本人や家族のセルフヌードを撮ったデビュー作品で衝撃的なデビューを果たしました。1993年に家族とのヌードポートレートでアーバナート展パルコ賞を受賞。2001年写真集パスタイムパラダイスで第26回木村伊平写真賞を受賞するなど活躍されている方です。で、この本はですね、長島ゆりえさんにとって初めての文章による作品集となります。長島さんは写真家として自分自身や家族といった身近なものを撮影してきました。そして今回文章による作品を作るにあたって選んだ題材もやはり家族だったんですね。家族といってもですね、長島さんの現在の家族ではなくて、長島さんが育ってきた家族、まあ、つまりご両親とかね、祖父母の時代の話ですね。幼少から過ごし育ってきた家庭での普通の日常というのもですね、大人になってから思い返すと、なんかこうとてもね、特別な体験であったかのように感じることってないでしょうか。いわゆる思い出っていうやつです。日常生活の中でね、ふとした出来事をきっかけに、過去の思い出を思い出して、回想する瞬間というのはね、まあ、いろんなことを経験しある程度成長して大人になるまでね、できない体験です。思い出そうとして頭を巡らせるのではなくて、まあ、風景とか匂いとか音楽を通してこうふと思い出す瞬間、そこで初めてですね、当時の親心に気づくということがあるかもしれません。もしくはね、当時の自分の本心、そういったものに気づくことがあるかもしれません。そういったなんかこう回想というか、そういった体験、皆さんしたことはあるでしょうか。この瞬間ってね、やっぱりこう幸せなんですよね。僕もちょっとあるんですけども、それは後ほど語りましょう。この本ですね、そんな不思議な感情を揺さぶられる物語が13編収録されています。長島さんというですね、まあ、写真家、まあ、いわゆる一つの芸術家が書いた文章ですからね、やっぱりちょっと書評なようなね、野暮なことはしたくないです。まあ、多くは語らずともですね、作品に触れてみると感じるものがあると思います。では早速本の世界観を少しだけ体験してもらいましょう。背中の記憶、一部お聞きください。
JR 恵比寿駅の改札を出て、いつもは脇目も振らずに直進する駒沢通りを上り坂めがけて左に曲がる。坂がきつくなるにつれ、ざわついた街の雰囲気は薄れ、この道が静かな住宅街へと向かっていることを告げていた。古いビルを改装して個性的な外観を手に入れたマルタン・マルジェラを素通りして、私は一軒の古本屋を目指していた。カバンに入れたはずの地図をどうやら自宅に置き忘れてきたようだ。それでもきっとすぐ見つかるだろうと高をくくって歩き続けているのだが、やはり迷っている。上がってきたメインストリートを一本入った路地に見つかったのは、古本屋ではなく小さな交番だった。街並みに少し不似合いとも思える唐突な救世主の出現を、私は小さく喜んで、ようやくリムアートにたどり着く。ペンキで白く塗られた木製の重たいドアを開くと、外から想像するよりずっと広さを感じる店内に、古本屋としては優雅に思えるほどゆったりと本が並んでいた。蔵書は少なめだが、本の表紙は皆大切に育てた子供に服を着せるように、半透明のグラシン紙に丁寧に包まれている。入り口付近の壁には 美術品でも展示するかのように表紙をこちら向きに並べた本が十数冊並んでいて、ちょうど私の目の高さにある棚に開け放した窓と外からの風に吹かれて膨らむレースのカーテンの写真が表紙の一冊の本があった。仕事を終えたカメラバッグを肩から外して足元に置き、その本を手に取るとザ・アート・オブ・アンドリュー・ワイエスと赤い文字で書かれている。それは写真集ではなく、アンドリュー・ワイエスの展覧会カタログだった。薄紙を隔てて見る彼の綿密な絵が本物の写真に見えたのだ。顔から15センチのところまで近づけて表紙を眺めてみて、初めてそれが絵だとわかる。一番最初に手に取った本がワイエスだったことが、この店と私の距離を一気に縮め、ようやく私の意識が本の中に飛び込んで泳ぎ出す。初めて訪れる古書店でワイエスのような作家の本に出会うことは、知らない土地を当てどなくブラブラしていてばったりと幼なじみに出会うようなものだ。ワイエスの描く女性の背中がどうしてそれほどまで心に訴えてきたのか、今思うと私にとってはクリスチーナもヘルガも祖母のイメージそのものだったからではなかったか。中学3年生の2月、大好きだった祖母を私は亡くした。それは突然の、そして私にとって初めての喪失だった。末期の膵臓がんで入院してから半年、63歳という若さで腕の中から乱暴にもぎ取られるように彼女は私から奪い去られた。私だけでなく、母や父、祖父や叔父にとっても耐え難かったのは同じで、その頃家の中はいつも一人一人が自分の抱える喪失感を持て余す気配で淀んでいた。私は高校受験の真っただ中で、みんなが悲しんでいる時も悲しみに向き合うことを先延ばしにし、気がつくと悲しむタイミングを逃していた。一番可愛がってもらった孫娘が葬式で涙をこぼさない姿を見て、親戚は少しの悪意を込めて、泣かないなんてしっかりしてるわと噂した。悲しいよりも前に人が死ぬということの意味が分かっていなかった。大切な人を失うということがこの先に自分に何をもたらすのか知らなかった。私はまだ子供だった。ある日、お見舞いに行った病室に入る手前の廊下で、父が、祖母の姿が変わっているけれど、部屋に入ったら普通のふりをしなくてはいけないよ、と私に言うので、おかしな気がしたが、部屋に入って祖母の姿を見るなり、すべてを理解した。そこには痩せて、髪がボサボサになり、モルヒネで正気と幻覚の間を行き来する、変わり果てた祖母の姿があった。かつて祖母が買ってくれたたくさんの服を見て大げさに目を丸くして喜んだのと同じように、私は精一杯、今度は何一つ悪い兆しは見えないかのように振る舞った。それからトイレに行ってくると言って、廊下の端の声が届かないところまで行き、声を殺して泣いた。それ以来私は病室に行かなかった。代わりにいかに受験勉強が忙しく会えなくて残念かを書いた手紙を母に渡してもらった。祖母は人生の終わりをなすすべもなくただ生きていて、それは私が初めて見る人間の死に際だった。その様子が恐ろしく、あれほど可愛がってもらった祖母の一番最後の時間に寄り添えなかった。辛くてもそうしておけば残された後の自分を慰める唯一の手段になってくれるだろうとも考えなかった。
はい、というわけでした。似たような体験をしたことがある人はいるかもしれませんね。この本タイトルを背中の記憶と言いますけれども、勘のいい方は気づいたかもしれません。そう、長島さんにとって背中の記憶というのはこのおばあさんの背中の記憶なんですね。このワイエスの描く女性の背中がそのおばあさんに似てたと。そしてそのおばあさんの背中というのが、まあその年々変わってきて、で、結局あのような形でおばあさんと別れてしまった。 で、そのおばあさんのことをですね、毎日思い出そうと長島さんは思っていたんだそうです。だからこの背中の記憶、長島さんの中に大切にあったんですけども、日々色あせていってしまう。その色あせていく背中の記憶を取り戻すために、いろんなね、回想なんかをしつつ、文章による作品にまとめたんですけれども、皆さんにとって背中の記憶ありますでしょうか？まあ、この作品ね、非常にその、ノスタルジックな気持ちになりますので、気になった方はぜひね、目を通してみてください。では、書籍情報です。背中の記憶、長島ゆりえ著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ね、皆さんにとっての背中の記憶って聞いたんですけども、僕にとってですね、これに近い記憶はですね、僕は1982年生まれなのでね、東京ディズニーランドがね、生まれて間もなく開園したんですよ。なのでね、僕すごい家族にディズニーランド連れてってもらってですね、とりわけ母方の祖父がですね、僕初孫なので、よく8ミリビデオを回してくれたんですね。祖父ビデオとか大好きなんで、で、その8ミリビデオをですね、10歳ぐらいになるまでね、よく見せられたんです。It's a Small World がね、BGM にかかってて、ちっちゃい僕とか若いね、親父とかおふくろがこう映ってるわけですよ。で、それがですね、今思い返すと、あ、そうか、ディズニーランドってあの当時流行ってたんだなってのと、孫をディズニーランドに連れていくってのは、もう日本のいわゆる中流階級の夢だったんだなっていう、そんな感じでね、思い出すんですけども。で、僕にとってこのね、記憶というのは、It's a Small World を聞けばね、いつでも思い出すことができます。でもね、今ディズニーランドに行っても、決してあの時と同じ風景は何一つ残ってないんですよ。まあ、っていうとディズニーランド関係者に怒られちゃうかもしれませんけども、やっぱ1980年代当時のディズニーランドというのはですね、僕の記憶とその8ミリビデオの中にしか残ってないわけです。だから次ちょっとお正月ね、祖父の家に行ったらね、8ミリビデオちょっと出してよって言おうかなと思っております。そんなわけで、こちらの本を見てですね、皆さんも何か思い出が蘇ればいいなぁと願いつつ、気持ちの良い読後感がある本ですからね、冬、寒くて夜が長いです。コーヒーでも飲みながらですね、ゆっくりと心と体を温めてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。